今夕示されました聖書の御言葉を朗読いたします。イザヤ書51章12節より16節です。新旧約聖書新約1147ページです。私こそ神、あなたたちを慰める者、なぜあなたは恐れるのか。死ぬべき人、草にも等しい人の子を、なぜあなたは自分の作り主を忘れ、天を広げ地のもといを据えられた死を忘れ、滅びに向かう者のように、苦痛を与えられる者の怒りを常に恐れてやまないのか。苦痛を耐える者の怒りはどこにあるのか。かがみ込んでいる者は速やかに解き放たれ、もはや死ぬことも滅ぶこともなく、パンのかけることもない。私は主、あなたの神。海をかきたてて波を騒がせる者、その名は万軍の主。私はあなたの口に私の言葉を入れ、私の手の陰であなたを覆う。私は天を述べ、地のもといを据え、シオンよ、あなたは私の民という。
旧約聖書のイザヤ書から御言葉に聞き続けています。イザヤ書には大きな大きな区切りがあります。それは、その最初の区切りは40章からであります。これを第二イザヤと呼びます。この時代が違うわけですね。40章までと、39章までと40章からでは。40章以降はバビロン捕囚の時代に、その終わりがけの時代に記されました。このバビロン捕囚というのは非常に困難な、イスラエルの歴史の中では最大の危機的時代とも言えるような時代でした。そのただ中で語られたのがこのイザヤ書の40章以下の言葉であります。40章はこんな言葉で始まりました。慰めよ、私の民を慰めよと、あなたたちの神は言われる。慰めよ、慰めよという言葉が語られ始めるんです。そしてそのようにして始まったこの第二イザヤの箇所が再び51章でもう一度神のこの慰めのメッセージ、慰めという言葉が非常に強く語られ始める。そして終わりに向かっていく、それがこの51章という箇所なのです。この慰めというのは一体どういう慰めなのか。一節には51章の一節にはこうありました。あなたたちが切り出されてきた元の岩、掘り出された岩穴に目を注げと。ここでは過去に目を注ぐようにと語られます。慰めを受けるためにあなた方は過去に目を注げ、あなたたちは一体どこから来たのか、そこに目を向けるようにと語られまして、そしてアブラハムのことが指し示されるわけです。さらに4節からは過去から今度は未来に転じていきます。私の正義は、5節にはこうあります。私の正義は近く、私の救いは現れ、私の腕は諸国の民を裁く。こうあります。救いの時が間もなくやってくる、現れる。私の御手があなた方に伸ばされて あなたたちはバビロン捕囚から解放される時が来る、まもなく来ると。そしてエルサレム、シオンに帰ることができるようになるということが11節まで語られています。11節にはこう語られています。主にあがなわれた人々は帰ってきて喜びの歌を歌いながらシオンに入る。頭に常しえの喜びをいただき、喜びと楽しみを得、嘆きと悲しみは消え去る。こういう時が来ると言われているわけです。バビロン捕囚の首輝き束縛から解放される時が来ます。ただその時は神が備えていてくださる。でも間もなく来る。このように過去からさらには未来に目を向けるように、過去も未来もにも目を向けるように言われて、そして今日の箇所で私慰めの言葉がさらに語られております。今日の箇所では慰めということが一体どういうことなのかということが非常に鮮やかに示されていると私は思います。そう言っていいと思います。慰めっていう日本語の言葉は限界があります。ちょっと弱いというふうに言われるんです。聖書の言ってる慰めよりもちょっと日本語の慰めっていうのはおおよしよしみたいなところがあって、ちょっと弱い。でも聖書の、慰めっていうのはもっともっと強い。私たちが信仰に生きるときにやっぱり慰めということを聖書の語っている慰めっていうのをしっかり捉まえるということがとっても大切なことになります。その慰めとは一体何かということが今日の聖書の箇所で浮き彫りにされている。それが今日の聖書の箇所でございます。そしてこの慰められるってことはどういうことかということを、一言で今日の聖書の箇所で恐れとの関わりで語られています。慰められたとかって言うじゃないですか。それは一体どういうことか。それは言い換えると恐れから解放されるということなんです。もう私たちはすぐにいろんなものを恐れます。その恐れるってことから解放されることが慰めということなんだということを今日の御言葉は語ってくれています。そのことをともにさらに一体どういうことかということをさらに聞いていきたいと願います。まず12節で主なる神様はイスラエル捕囚の地にある神の民に向かってこう語りかけておられます。私こそ神、あなたたちを慰める者、なぜあなたたちは恐れるのか。死ぬべき人、草にも等しい人の子を。ここでは私が強調されています。ここで私と語っておられるのは主なる神様です。神様ご自身が私とここでおっしゃっているんです。真にあなたたちを慰めることができるのはこの私、この私以外にない。神だけが私たちを真に慰めることができる。そういう存在が私、慰めそのものが私。神とは慰め。その神である私をあなたたちは知っているのに、なぜ人を恐れるのか。死ぬべき人間、草に等しい人間じゃないか。その人間をなぜ恐れるのか。ここにはバビロン捕囚の生活、捕囚のもとにあった生活の厳しさを 伺うことができます。本当に何て言いますかね、こう押しつぶされるような毎日があったんでしょうね。ビクビクするような毎日があったんでしょうね。過酷な労働があったんでしょうね。ちょっと怠けていたり休んでいたりすると鞭打たれたり叱られたりする、厳しい目が向けられる、そして人の目をびく恐れながら、そういう中で生きていたのではないでしょうか。いや、下手をすると捕まえられて牢屋に放り込まれてしまう、そういう過酷な現実があったのでしょう。その中で恐れにとらわれて生きていた。こうやって見ていくうちに気づかされることがあるんですよ。それは敵って一体どこにあるのかということです。バビロン捕囚の状態にあったんですから、バビロンの人たちが彼らにとって脅かすものであり敵でありました。でも聖書は恐れっていうことを語るんです。恐れている自分っていうものがあるんです。外側の問題じゃない、外側の問題がああだこうだじゃない、そうじゃなくって恐れる自分っていうものがあって、恐れて生きる自分というものこそあなたたちが向かい合うべきものなのだということです。13節ではこう続けて語られます。なぜあなたは自分の作り主を忘れ、天を広げ地のもとへ据えられた主を忘れ、滅びに向かう者のように苦痛を与える者の怒りを常に恐れてやまないのか。とても珍しい言葉が繰り返されております。先ほどの12節にもなぜあなたたちは恐れるのか、そしてここではなぜあなたは自分の作り主を忘れるのか、忘れているのか、どうして珍しい言葉なのかというと、なぜと問うのは普通は人間、私たちの側の人間の方じゃないですか。まあ、私たちも時々そういう思いは持ちますし、実際問うこともあります。なぜ神様って、こんな試練に私を合わせられるのか、なぜ神様って、まあ、当時の人たちも問うてたと思うんですね。なぜ神は我々を忘れられたのか、まあ、今までも出てきました。結局そういうことを言っとったわけです。でも神様はここで言い返されるんです。神様の方が言い返されるんです。なぜ恐れるのか、なぜ私のことを忘れるのかっていうふうにおっしゃってるんですね。問いたいのは私だと。あなたたちは私に問う、でも本当に問いたいのは私の方だとおっしゃって、神様の方から問いかけられているんです。なかなか私たちはこういう聖書の言葉がないとそのことに思うことはないんじゃないでしょうか。問うのはこっち側であってと思って、神様の問いには目を向けません。それが私たちであります。でも実は今の私たちにも神様は変わることなくやっぱり問うておられるんじゃないでしょうか。私たちが問うときに実は神様が問うておられる、私たちが問うよりも先に神様が問うておられる。なぜ恐れるのか、なぜ私のことを忘れるんだって。忘れてるのはあなたたちの方だよって。神様、私のことを見ておられないんですね、見捨てられたんですね。神様、私のことを お忘れになったんですね。だから私はこんな目に遭ってるんです。そういうふうに私たちが問うときに、実は神様が忘れてるのはあなたの方だと。なんで私のことを忘れるのか、私のことを忘れて恐れてるのか。恐れる必要なんかありはしないじゃないか。私はあなたのことを忘れてなんかいない。この神のなぜが聞き取られる必要があるんじゃないでしょうか。今もある方が神学ですね、神学とはこういうものだってことを、こんな言葉で表現しました。何かこう、これなんか神学校行って学ぶような神学というよりも、まあ、要するに信仰っていうふうに言ってもいいかもしれませんが、まあ、私たちみんなしてできることです。特別学校行かなくても、特別書物を読まなくても、私たち全てのキリスト者たち、信仰を持つ者がやるべきこと、まあ、そういう意味での神学っていうものがあります。その神学とは何かというと、神の目線で、神の視線で自分やこの世界を見直すこと、自分の目で自分を見たり、この世界を見たり、この社会を見たりする。そういうことじゃなくって、神様の眼差しの中で、神様の眼差しで自分を見てみる。いや、あるいはこの世界を見てみる。そうすると、そこに真実が見えてくるということです。私たちはいつも自分の側から、なぜなぜと問うているような自分の側からしか物事を考えようとしません。でも本当に私たちに必要なのは、御言葉を通し、聖霊を通して、神様の視点から自分自身を見るということです。問われている自分、そして神様がご覧になっている自分、それは自分が思う自分とちょっと違うんですよ。そこのところに気づくところに、私は信仰ってあるんだと思いますね。その時に、こういうことになると思うんです。今日のような御言葉っていうのは非常に大切な御言葉であるということが分かってきます。なぜ忘れるのか、なぜ恐れるのか。で、そうして、そういうところに立った時に、私たちは恐れから解き放たれていくってことが、そこに生まれてきます。今日の御言葉は徹底的にその神の眼差しのもとで語られております。12節、13節の言葉は、主イエスの語られた一つの言葉を思い起こさせます。体は殺しても、魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。どんなにしても人間っていうのは恐れる対象じゃない。恐れなくていい。人間は何にもできやしない。本当に本質的なことは何にもできやしないって、と主イエスはおっしゃってるんですね。やっぱ私たちも別にバビロン捕囚の状況の中になくても、やっぱりちょっと、やっぱ人を恐れて生きる時ありますよね。人から嫌われるのを恐れたりしますよね。人からなんか批判されたりするのを恐れますよね。そしてビクビクしながら生きているのが私たちです。あの人、この人が自分のことをどう見てるかっていうことが、やっぱり気になって気になってしょうがなくって生きてるなんてことあります。でも、そういう恐れから解き放たれなければ、実は私たちは生きていけません。自分の人生を生きれません。恐れから解き放たれよと主が言われる。14節にはさらにこう語られます。鏡込んでいるものは速やかに解き放たれ、もはや死ぬことも滅びることもなく、パンの欠けることもない。鏡込んでいるものっていう、この鏡込んでいるっていうのは、これは もうなんて鏡込む、もうイメージの言葉ですよね。もう鏡込んでもう立てないみたいな、望みを失ってもう傷ついてしまっている人の姿が表されています。どうして鏡込んでしまうのか。ここに死ぬこと、滅びること、そしてパンのかけることって言葉が続いています。人間は人間だけ恐れる、先ほど人間人を恐れるということが出てきましたが、人を恐れるということとも深い関わりにあることでもあるかもしれませんが、人だけ恐れるんじゃなくて人間を恐れさせるものってありますよね。それはやっぱり死とか滅びとか、やっぱ人間ってどこかそういうものを恐れて生きています。私たちはそしてパンの欠けることも恐れます。生活のことですよ、日常生活のこと、自分の生活が成り立ち続けるんだろうかっていう恐れもあります。いつの時代も変わんないんですよね。もう何千年も前の言葉なんですけど、やっぱり変わらないですね。人を恐れ、そして死や滅びを恐れ、そしてまたパンの欠けることを恐れ、そして鏡込んでしまう人間の現実ってあります。恐れてしまって鏡込んじゃってるんです。そういう人間にしかし神は語りたもうわけです、語られるわけです。大切なことは主がそのようなことをこうしてよく知っておられるということです。よく見ておられるということです。そしてそういう人間のことを見捨てにならずに、そういう神の民のことを見捨てにならずに、ここで語りかけておられるということ自身がすごいことだと私は思います。そしてこの14節の言葉も主イエスの言葉を思い起こさせます。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。その後また人の命は自分ではどうすることはできない、寿命を延ばすことができるだろうかみたいなことが書かれていて、死と滅びについても語られています。こうやって見てみると、第二イザヤの聖書の箇所というのは新約聖書と深いところでつながってんですよね。なんて言いますか、深い深いところでずっと流れがあってつながってんですよね。そういう言葉に私たちは今晩も聞いているわけです。思い悩むなと主イエスは言われましたが、そしてこれは今日の第二イザヤが語っている恐れるなということと同じことです。さらに15節16節にはこう言われています。今日の結びの言葉です。私は主あなたの神、海をかきたて波を騒がせる者、その皆は万軍の主。私はあなたの口に私の言葉を入れ、私の手の陰であなたを覆う。私は天を述べ、地のもといを据え、シオンよ、あなたは私の民と言う。すごい言葉ですよ。15節16節は一区切りの段落とも言えます。言葉がサンドイッチみたいになっています。最初に私は主あなたの神と言われます。で、終わりのところにはシオンよあなたは私の民と、別の言葉で言い換えておられます。神様は私は主であってあなたの神だと言われるとともに、民に向かって最後にはあなたは私の民、私のものだって言われるんですね。しかもその神様のことがどんな神なのかということが、あなたの神と言われた後に語られています。すごい神様が なんですよね。海をかきたて波を騒がせるものって、ゴーって波の音がする、大風が吹いて嵐のような、もうそれだけでもう怯えるような大きな大きな音がする。それをなさ起こしておられるのは主である神様。でもその神様が「あなたの神、私は主、作り主なる神」、でもその神である私が「私はあなたの神なんだ」、神様ご自身があなたの神と言われる、これは当たり前のことじゃないですね。しかも私、あなたは私の民と言われる。そしてこの神様は、ここで16節の最初のところで、あなたの口に私の言葉を入れる、口の中に言葉を放り込むって言われるんですよね。そして私の手の陰であなたを覆う、神様の手の陰で覆われるんですよね。こんな確かなことはないんです。そういう恵みが語られております。この聖書の言葉を読んでいるうちに、どうしても私が思い起こした新約聖書の言葉があります。ちょっと長いですがお読みします。ローマの信徒の手紙の8章31節以下の御言葉です。ではこれらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。私たちすべてのためにその御子さえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、否むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょうか。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か。私たちはあなたのために一日中死にさらされほふられる羊のように見られていると書いてある通りです。しかしこれらすべてのことにおいて、私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。私は確信しています。死も命も天使も支配する者も現在の者も未来の者も力ある者も高いところにいる者も低いところにいる者も他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。私はこれ聖書の中でも最大の力強い御言葉の一つだと、この手紙のローマの信徒の手紙の言葉、そういう言葉だと思っています。そしてこの言葉もつながっています。神様がこういうふうに私たちに呼びかけてくださる言葉を聞くとき、私たちは恐れから自由にされるんです。それ以外ないんです。そのために教会ってこの礼拝の場所もあるんだと思います。そしてでもね、神様がこうやって呼びかけるられている神の民というのは、神様を忘れてたり、自分が忘れとるのに神様なんで忘れてるのかっていうような民だったわけですよね。ふさわしいものでなかったんです。罪を犯して裁きを招かなければならないような存在でした。でも彼らはアブラハムの子孫、神の民、そして契約の民、そうであるがゆえに神様はただそれだけの理由で 何の幸いかといいますか、どういうわけかわからないけれども憐れんでくださって、そして、ご自身の民と呼んでいてくださるんです。私たちも同じです。私たちはマイナスの値打ちしかありません。それ自身神の愛を受けるにふさわしくないものですけれども、イエス・キリストにおいて神は私たちを愛してくださり、私たちをご自身のものとしていてくださるのです。そしてここに慰め、聖書の語る慰めというものがあるんです。それは弱いものじゃないです。どんなものも抗うことができないものです。何にも恐れる必要がないものなんです。 Don't worry my son、 これ我が子よ心配しないで、訳すとそういう大の本があるそうです。この大に惹かれるんです。この本は4歳で体が不自由になって車椅子で生活するようになった人が記したそうです。なぜこんな大をつけたのかというと、それはこの人の母の言葉であったというのです。車椅子でやがて、4歳から体の不自由を抱えて生きるようになった人、歩けない。でもそんな中で、厳しい中で生きてきた時、この Don't worry my son、 母がいつもいつも繰り返し呼びかけてくれた。我が子よ心配しないで。それがその人の支えの言葉になったというのです。私たちの中にも同じような記憶を持っている人もあるかもしれませんし、でもそういう記憶を持つことができないでいる人もいるかもしれません。人間の親子関係というのは必ずしも良いものをもたらすとは限らないでしょう。しかしはっきりしていることがあります。実はこの聖書の神、私こそあなたたちを慰めるものと呼ばれる神様、このイエス・キリストを賜ってくださった神様は、私たちにこの言葉をやっぱり投げかけておられるんです。 Don't worry my son、 心配するな我が子よ、心配しないで行けって言ってくださるんです。恐れることなく行けって、恐れるなって。この主こそ私たちを慰める方、この方と今日も御言葉から、この方の声、御心を聞き取りましょう。そしてこの慰めに預かって、ここから今日からの1週間を始めようではありませんか。祈ります。主なる御神様、御言葉を通して語られているあなたの慰めの呼びかけに聞くことができますように、もう一度ここで語られている、明らかにされているあなたの御心を聞き取ることができ、その御心を信じて歩むことができるようにしてください。この御言葉を私たちの口から入れてください。そしてそれを携えていくものとしてください。恐れることなく、恐れから解き放たれて生かしてください。慰めをいただいて、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。